井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こそうを始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もういよいよね、年末になったということで、2025年を振り返ってということ で、ね、井上先生、今年はどんな年だったでしょうか。
今年もいい年でしたね。僕、生きてる限りにおいて後退する人生なんて考えたことないし、常に成長しかないし、常に実績を何らかの形で残していくというのは、もう生きてる基本だというふうに思ってるので、そういう意味では、まあ、クリニックも新しいいろいろ仕組みもできて、未来につながるようなそういう希望のものもできてますし、まあ、出版に関してもコツコツやってますし、まあ、中村天風という長倉さんとの新しい、まあ、企画の中ですごく反響があって、まあ、来年に対してもつながってるっていう意味も含めて、まあ、全てに対して、まあ、25年また大きな実績を作ることができたのかなと、同時にもう来年への、まあ、自分の人生の計画、まあ、再来年に向けて、まあ、再来年に向けてまでは具体的な、まあ、どういうことをやっていくっていう計画、すでにもうそれがもう動き始めてる、それに動いてるというか、そういう意味ではまあ常にこういいなっていう感じですね。特に25年もストレスもないですし、まあ、健康的ですし、なんか年を取れば取るほどなんか一年一年、パワーアップして若くなっていくのかなっていう自分をね、まあ感じると同時に、実際見た目だけじゃなくて、細胞もそうなっていくように、まあ意識してきているのは少しずつ形になってきてるのかなというふうに思ってます。
でもすごいですよね、やっぱり振り返ってみてこの一年、多分ね、健康状態みたいなところで言うとずっと何にもなかったような感じですよね。
まあ、基本病気ってしないですからね。そうですよね。何もしてないですもんね。うん、で、まあ当然移動量に関しても、まあ、週末ずっと東京だけじゃなくて日本、海外ずっとまあ移動してるわけですしね。うん、で、まあ週末なんていうのはだいたいこう羽田からジムに直行してますからね。うん、羽田行ってジムに着いてから、それから次の打ち合わせっていう感じなんですよね。だからよく言うんですよ、北海道からお前トレーニング来てんだよいやもう多少さ疲れはないかったらおかしくないみたいな話をしながら、例えば北海道から来るってソウルから毎週通ってんだよ、九州からとか、いないでしょとか言うんですけど、だけどそれが普通にできてるっていうのはありがたいですね。
だってフライトだけで年間100、
だって100以上
はなりますね。100だってね、週末だけ往復したって100じゃないですか。
まあ、そう、その中で週末東京に来てる間で、まあ、海外行ったりもしてるわけじゃないですか。
うん、
まあ当然新幹線移動もあるわけじゃないですか。ま
あ、いやすごいですよね、本当にフライトの数がやばいですよね。ま
あ、フライトはもう JAL だけで6600回以上すごいよね。
いやすごい、 100ってやばいですよね、年間100って。だって、普通に考えて
100は全然もうルーティーンだから、
うん、ルーティーンですよね。そうそうそう、
ルーティーンですね。だからまあ6000回とかすごいやなと思いますね。 JAL だけです
か。 JAL だけで1万回とか行くやつがやばいですよね、本当に普通に考えて。
やばいと思いますね。多分1万回行ったらもう JAL 最高ランク、今最近できたシックスターっていうのがあるんですけど。
あ、そうなんですか。まあ、ダイヤモンドより上があるんですか。今
5ダイヤモンドっていうのは年間なんですけど、それに対してフライト回数で、
ああ、そっか、フライオンなんとか ありますね、最近。ライフステータスでしたっけ。
そうそう、うん、その、シックスターっていうのまだ、そういうとこ行かないです、すごく。
へぇ、あの、生涯のやつですよね。
生涯、まあ。
生涯に乗ってた。うん。それってのどんぐらい乗らなきゃいけないんですか、それ。
僕、ちょっと計算したら、うん、あと3年ぐらい乗らなくちゃいけないから。
すごいですね、
いろんな統計だから、 まあ7000回か8000回弱ぐらいじゃないですかね。
うん、
ただまあ60代65、6には達成しますけど、それってさ、あのフライトアテンダントやパイロット下手したら乗ってますから、
ね、そうそう、
あの僕プライベートジェット の、うん、あのフライトアテンダント知ってるんですけど、うんうん、先生それ私より乗ってんじゃないですかって言われるんですもん。どんだけね上空で放射能浴びてんだみたいなですよね。普通がんかさ病気になりそうだけど、うん、それが健康だっていうのはすごいですよね。
うん、いやすごいですよ、
ね、で
いや本当になんか井上先生見てて思うのはやっぱすね、やっぱり1年間通してなんかね体調が悪いのか全然ないじゃないですか。もう1年っていうかもう10年とかも含めて、
うん、そうルーティンなんですよ。だって僕、うん、まあ、当然コロナ前もそうですよ、うん、30年以上開業してなりますけど、うん、まあ、東京来なかった週って計画的に来なかった週以外、それまあ年に1回ぐらいだと思うんですけど、うん、2回とかあるかないかですよね、うん、それ以外来なかったこと本当ね、なんかコロナ中だって長倉さんと会ってるんですよ、うん、会ってるっていうのかずっと仕事してるんですから ね、まあ、いろいろね、僕らも世界の逆境に対してだって本当止めたことないですよね。すごくない？
すごいっす。
世界が止まっても俺ら動いてるんです
よ。そういった意味である
クリスマスパーティーとか、そうです、東京でやべえって言ったら京都でやろうかみたいなさ、
あれよくあれすごいですよね。今思うと別に京都だから安全なわけじゃないのに。
いや、まあ京都も結構安全ではないけど、それでも東京よりは品種変わらないだろうって。でもそれでも結構来てましたからね。
結構来ましたよね、本当に。
あ、九州とか全国が来てましたからね。うんうん、え、国がもうあの時期大ですよ。国が移動するなって言った時期。
そうですね。
移動するのが恥ずかしいとか思われてた時期ですからね。うん。うん、だから、それでもやめないって、やばくないですか、本当。うん、
いやすごいな、井上先生すごいなと思って、やっぱりで今度継続力の本が出るって話ですけど、本当ですまさにまさにそれをずっとやり続けてるっていう、
うん、まああの気持ちも必要だし、うん、まあやっぱり環境も経済も全部が続かないと無理ですよね。う
ん、なんかそれがやり続けられる秘訣みたいな、まあもちろんこれ聞いてる人はねなかなか、まあ普通の人は難しいかもしれないですけど、まあ、井上先生がもしそういう人たちに継続し続けるアドバイスがあるとしたらどんなことがありますでしょうか。
まあ一つ、まあ分からないけど自分でそうよく思うことは、人と同じことをしていたら人と同じ人生じゃないのと思うんですよ。うん、だから人がやらないとき、やっぱりそこをどう、まあ、自分の中でやり続けることを考えられるか、そのやっぱりそれが僕人生の差だと思うんですよね。いやもうこうだからやめたらって言われたら、あ、やめようって、その何かこう周りに言われたからすぐ行動をやめられる人って何やってもやめる人だと思うんですよ。だけど何があっても決めたことだからやろうよって、そのそれをなんかやり続けることによって、まあ社会的な価値も経済的な価値も人との信頼も、まあ後からそのやめてる時にその時は僕はやってるよって言えないんだけども、時代が変われば実はあの時やってるよっていうことがきちっと証明できるような行動できてることって物語にもなるわけですよね。その物語もその時に言うと、まあいろんな考え方があるから面倒くさいから、その後過ぎた時にその物語の意味をなぜしたのかっていうことを話したら、これって一つの人生のストーリーだから、うん、もう感動されるじゃないですか。うん、っていうことで、やめないっていうことで自分の人生を変えるっていう意味では絶対的に必要なことなんですよね。うん、だからそういう意味でみんなが何かやろうと思ってやめた瞬間から、あ、俺もう 人生人より以下でいいんだみたいな、うん、だってやめろって言われたら、そうですね、やめるし、やろうと思ったことできないのになぜそれを求めるんだろうって、それってエゴですよね。うん、やんねえのに求めるとか言ったら、エゴなんかお前もまだエゴあんのかと思って、もっとシール与えられるだけだと思うんですよね。うん、だから神様も止めることができないぐらい、諦めるぐらいの行動、もう自分の強い意志を持って行動するっていうのが僕大事だと思うんですよね。うん、
まあで、やめたくなる時にね、やっぱりそれ試されるわけじゃないですか、お前はやめるのか続けるのかってところを。
そうですね。まあ、
そこをこう乗り越えれるかですよね。
だからまあ、やめるとか続けられないって言葉は記憶は消せばいいんじゃないですか、うん、消しゴムで。
まあ、でもそういった意味ではだからやっぱり僕なんかもね、井上先生とずっとこう関わらせてもらってる中で、うん、やっぱりその影響は大きいですよね、本当に。
だけどいや楽しいよね、なんかこうさ、うん、 長倉さんとフォレスト時代から辞めてまで一緒に、ね、まあ、辞めるって言ったのにまだ辞めくっついて一緒にやるのかみたいなさ
あとねこう受講生たちもね、こうね、高田くんとかもそうだけど、やっぱねずっとねこうフォレストの時から来てくれてる子たちもいるじゃないですか。そう、 そういうのとか嬉しいです
よね。それがさ、最近なんか面白いなと思うの、高田ちゃんと会う人がみんな高田さんのこと絶賛して、
うん、
高田ちゃんファンがすごい増えてきてるんですよ、あ、なんかなんだろう、まあ、今度社長にもなるっていうのもあるんですけど、あの高田さんが僕のとこずっと続けてきてきてくれて、うん、本当にずっと、だってフェイスブックとか、
うん、
僕が投稿してるの毎日読んで感想書くんですよ、
う
ん、
だってもう10、だってもう15年ぐらいですよね、本当に僕がフォレストの時からですよ。
そうそうそう、だって20代にやるべくであった
その
時 の、 あの映像に出てるんですか、ですもうだからもう最初からですもん、
うん、
で毎日 Facebook も投稿して感想を書いてくれて、うん、いやもうねやばいっすよね、
そんな人いないですからね、普通いないですよね、普通の著者にそんな人いないですからね、本当に。
でしかも本当に周りから圧倒的になんかすごい褒められるんですよ、うん、一流の人にも、高田さんって本当にすごい人です、いい人ですね、うん、って言って、なんかすごく嬉しいですよ、最近、ね、だから、うん、なんか高田ファンがすごい増え
てきてすごい嬉しいですね。
で実際に社長にもなるし、いや中村天風が人のことを追いかけても10年経てばいないでしょって、みんなできると思ったところで、うん、みんなそうやって自分の世界に行くんだよって言うんですよね、うん、まともにちゃんと一つのことをきちっと勉強すればこの会場もっと人が増えてるのにって、うん、本当高田さん見てるとずっとやっぱり自分の信念を持ってやり続ける人って人生変わるんだなっていうふうにすごく思いますね、
うん、はい、ということですね、はい、ちょっと2025年振り返ってというか、まあ2025年じゃないんです、はい、だけじゃないんですけども、まあ、井上先生がね、はい、どういうふうにどういう意識で活動しているのかというのをですね、はい、お伺いさせていただきました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.com までお待ちしています。